皆さんこんにちは。ジャッキー先生の何でも教育相談室の時間です。この番組は在米40年以上、そしてアメリカでの日本語教育、英語教育のベテランであり、現在はニューヨークの大学で日本語を教えられているほか、公立校の日本語翻訳者、通訳者としてもご活躍中のジャッキー先生に、アメリカの学校のこと、また家庭での教育の悩み事など、教育に関することなら何でも聞いちゃおうという番組です。今月のテーマは、アメリカの小学校入学です。日本から家族の転勤に伴ってアメリカに来て、自分の子供が英語も全くわからない状態でいきなり現地校に入るって親も子も心配ですよね。そんな時、家庭では子供のためにどんなことをしたらいいのか。英語が全くわからない状態で現地校に入っても英語は自然に身につくものなのかなど、4週にわたってジャッキー先生にお話を伺っていきます。第1週目のテーマは、子供を現地校に入れる前に家庭でしておきたいことです。では早速ジャッキー先生にお話を伺ってみましょう。
私の考えでは、お子さんが初日に学校に行って、はい、どうだったって言って楽しかったよっていう言葉が聞いたらもうほぼセーフだというふうに思ってるんですね。
それは初日から
もうほとんどのお子さんそう言ってくれるんです。私学校に行く前に、はい、指導するケースがいくつもありますので、はい、よくその会った後にこれとこれを勉強してこれを覚えていたらもうあとは大丈夫だよ、ニコニコ笑ってハローって言えばいいんだよって言うと、
はい、
で初日帰ってきて、子供がうちの子が今日学校楽しかったよって、もう全然英語喋ったわけでもないのに言う、はい、もうそれで私はもうほぼ 99% 成功だと思うんですね、はい、でそういう環境をいかに作るかというのが準備だというふうに思ってます、はい、ですから例えば子どもがな不安に思ってるのが子どもが一番なので、
はい、
その何に不安を持ってるかっていうと、
はい、
まず会話で友達ができるかなっていうのが一番
ですね。そうですよね、英語もね、うん、分からないのに、
は
い、
その時に英語ができないと友達ができないっていう考えではなくて、ニコニコ笑ってはいって言ったら友達はできるんだよっていう、その英語っていうものがペラペラ喋らなくてもあなたなら大丈夫よっていう、その自信を植え付けさせてあげる。
現地校に入る前に、はいはい、まずこの自信を、はい、英語と関係なく、
そうなんですね、
自信を持たせる、
はい、学校の先生はそういうところをよくご存知なんで、よく合わせてくださって、とっても、はい、いい方に持ってくださるんですが、
はい、
同級生というのは結局子供ですから、
そうです
ね、そういうところはもう全く純真な気持ちで来る代わりに、嫌なものは嫌、いいものはいい、じゃあどこで判断をするかって言ったら、感じがいい、この子感じがいい、お友達になれそうと思ったらセーフなんですね、その時はやっぱりしかめっ面しないで、
はい、
ニコッと笑って、それで挨拶も待っていないで自分からハロー、はいっていう気持ちが持てるような状況、もうそれでもう 50% です。そこまでで、
それはもう学年関係なく、はい、低学年から入ろうと中学年から高学年から入ろうと、はい、もうはいで、
はい、そうです、はい、もう私はよくみんなに言うのは、ハローとサンキューはたとえ間違った使い方をしても人を傷つける言葉じゃないんだよ、だから、はい、いっぱい使いなさい、
は
あ、嬉しいと思ったらサンキュー、お友達になりたいと思ったらはい、ハロー、
はいはい、
もう先生だろうが同級生だろうが、はい、目があったらこの人がどういう立場かっていうことも関係なく、お掃除のおじさんおばさんでもいいから言う、はい、その環境があったらもう小学校低学年はまず OK です。
大丈夫ですか、
はい、
全く英語がわからないので、
はい、
例えばトイレに行きたいとか、先生に質問がありますとか、そういう基本的な英語表現っていうのは、はい、現地校に入れる前に教えておいた方がいいんですか、ね、
そうですね、子どもの自信という意味では教えておいた方がいいんですが、
はい、
ただ一つその時にきちん っと教えすぎて子どもが自信なくす時があるんです。低学年のお子さんだとすごくきちんと、例えば、トイレに行きたいっていう時に、例えば、Could I go to the bathroom? っていうのが、多分大人の表現ですよ ね。May I go to the bathroom? とか、Ladies room? とか、そういう言い方をしますけども、そういうのじゃなくてピーピーって例えば言って、前を押さえるような仕草をちょっとして困ったような顔をしたら万国共通通じるわけなんですよ。でそれで嫌な思いしないわけです誰も、ですから子供が例えばそういうふうにおしっこしたいっていうような時の日本語で言えば、おしっこっていう言葉に当たる言葉が分からなくても、ジェスチャーで伝えるとか、そのジェスチャーで伝えないで無理に我慢してしまう、英語が出ない、どうしよう英語が出ないって言って、我慢したお子さんもいますので、そこら辺のいい意味のルーズさ、
あまりこうきちんとしたセンテンスではなく、もう単語だけもう入れるぐらいで、
そうですね、
大丈夫なんですかね、
子供はね、もうすぐ覚えます、低学年でしたら。
そうですか、
それから私たちが今ここで話しているのはもうニューヨーク東海岸ですけども、もう東海岸、中西部、西海岸、微妙に文化違いますから、そういう時の対応も違うんですね。日本でお母さんお父さんが習ってらっしゃった英語の文をきれいに、May I go to the bathroom?って言って、
言っちゃいそうですね、
で May I go? May I go? で詰まっちゃって、どうしようどうしようって言ったら元も子もないわけですね。
そうですね。
だから何が一番この子が不安がらずにできるかというのが基本です。
そうですね、最初の時に先生がはいっていうにっこりした、笑顔でいけば大体、大丈夫だ、とってもシャイなお子さんとか、もう日本にいた時からちょっともう恥ずかしくて話しかけられない、そういう子はどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、シャイっていうのはやっぱりこちらではネガティブに取られますので、損をする、もう悪いという意味ではなくて損をする性格ですよね、ですからシャイっていうのはおとなしいだったらいいんですが、シャイだと損なんですよ。だからたとえ喋らなくても笑顔でいる、顔が口の口角が上がっている、それはやっぱり家庭環境でみんなお父さんお母さんがいつも笑顔で接してたらそれは問題ないと思います。
そうですね、
ですから英語の問題と考えるよりも、お子さんがどうやって気持ちよく学校に行けるかっていうのを第一に考えた上で、それでもしプラスアルファがあるなら英語の方に行けばいいと思います。
じゃあまずそこが最初、
で
2番目に余裕があればちょっとなんか ABC とかやった方がいいですね。
大文字小文字、
文字
例えば大文字小文字の観念っていうのは、日本語で漢字ひらがなの観念カタカナの観念はあっても、大文字と小文字というのがわからない、でも今度それを教えるときに皆さん低学年のお子さんの場合は何が問題かというと、お母さんとお父さん教えすぎるんです。また自信をなくすんです。
教えちゃいそう、ワクワクとかって、
A でこれは大文字だからここでは使わないよなんて言ったら、その使わないよっていう指導がもうマイナスなんですね。それは言わない方がいい指導なんです。
あ、そうなんですか。
できたね、でも他にもう一つ小文字っていうのがあってこっちの方がいいよっていう言い方をしないといけない、何かを間違えた時に違うよっていうお母さん方が多いんですけど、それは子供って意外と傷つくんですね。
傷ついちゃうんですね。
ですからその時にいかにそれでもいいよ、でももっといいのがあるよっていう言い方で指導していくと、お子さん方は学校生活に自信を持っていけると思います。でも最初初日 2,3 日最初の1週間、できたらもう安泰です。
そうですか。
日本に帰りたくないってみんな言います。
小学校中学年とか高学年から入るお子さんは、特にね勉強面ですごく心配になると思うんですけど、なんか例えばこう夏にね家族でこうやってきて、ちょっとやっぱり時間が何週間かありますよね、9月開始、もしくは西だとこう8月の中旬ぐらい、それまでに時間があるので、もちろんその笑顔でとか学校で楽しいんだよって言って自信を植え付けさせる、大丈夫よ英語できなくてもって言って、もちろんそれが最初なんですけど、でもちょっと時間があるわ、って時に、その ABC 以外で、どんなことをやったらいいんでしょうかね。
そうですね、中学年だと日本でローマ字が入ってますから、ABC は書けるんですね。
書ける。
それから、例えば B の音っていうのは多分、バビブベボの B だから、ベっていう音で多いという、そういう本当 当に音の基本的な知識はあるんですね、
はい、
で中学年のどのあたりで入るかによってちょっと微妙に違うんですが、
はい、
私がおすすめするのは筆記体です。
筆記体、
はい、日本で今筆記体必修じゃないんですよ。ところが学校のこちらの学校はもちろんあの自分の母語なので、あの筆記体を中学年の3年か4年ぐらいできちんとやるんです。で学校の先生はそれをみんなが読めるようになるために筆記体で黒板や白板に書くんですね、
はい、
だから読めなくなっちゃうんです。
はい、なんか私の子供もやっぱりその中学年ぐらいの時に妙に筆記体に興味を覚えた時期があって、はい、なんか自分で友達から教えてもらったとか言って、はい、書いてましたね。
そうなんです。子供に魅力なんですけど、あれは結局ものすごい蛇のような字なんです、うん、ちゃんとやらないと。
先生が時々なんかその筆記体を使って書いたりするらしく、はい、その時に思い出しました、
はい、それは先生はその筆記体が読めるようになる、せっかく習ったんだから読むチャンス、はい、コンピューターでは筆記体めったに出ませんので、
ね、
はい、ですからその同期付けみたいなことで使うんですね。ところがそれが読めないと今度またそこで自信なくすんです。
確かに。
ですから別に綺麗に書ける必要はないんですね。ブロック体が書けますので、でも子どもたちがこれ楽しいよ、これができるとサインができるようになるんだよっていうのは子どもにとってすごい夢なので、お父さんお母さんするみたいにシャシャシャシャってあの棒みたいなやつ書けるんだよ、これが基本なんだよ、これきちんと覚えたらサインができるよっていうと子ども喜んでます。
あ、かっこいいですね、
はい、
そういえば書いてますよ、うちの子供で、はい、なんかこう自分の名前吹きたいで、
はい、
どうとか言って、はい、
で あれがもうすでに入ってしまった学年に入る日本人のお子さんはあそこで一つ山になるんですね。過去にこういうケースありまして、あのその子はちょっと精神的に強い子だったんで別に大丈夫だったんですが、はい、先生蛇みたいな字で黒板書いてて僕読めない、分かった絵が書いてあると思って写しておいでって言って、綺麗に蛇字を写してきて、で私は一応英語が分かるんでその蛇字でスペルも違ってて V か U か分からないけどこうだろうなと思って全部説明したことがあります。で彼にそれを言って、ほらこれってね、覚えると全部できるんだよって言って、彼は強いお子さんだったんでそこから覚えてくれたんですが、はい、そこでくじけちゃうお子さんの場合もいるので、やはり夏休みのような時間のある時には筆記体を、はい、あのこちらの本屋のペンマシップの、はい、いわゆるちょっと書体が日本と違う可能性もありますので、
はい、
ただあのそれをきちんとやっていただいたら子どもにとってはすごい自信になると思いますね。
そうですよね、なんかちょっとアートみたいな感じで、はい、面白いですよね、はい、すごく嫌がらずにね、はい、書けますよね。
それともう一つあるんですが、はい、これが意外とあの気づかないところなんですが、単位です、はい、アメリカ人にとって物の単位、長さの単位、重さの単位、体積の単位、
はい、
あれがメトリックシステム、いわゆるメートル法ですよね、私たちがやっているキロメートル、はい、キロがつくと1000倍、あれの前に子どもはパウンドとかインチが入ってるわけです。
よくわからない。
で、算数の問題集にそれが出てくるんですね。
わからない、はい、
でしかもパウンドなんて省略形とまた LB、 何この LB は、
なんで LB なんですかね、
う
ん、
十分に見えるぐらいの
そうそうそう、
なんで子供にとってはもう未知の世界になるんです。ところがあれ決して難しくはないので、子供はもうあの十四分じゃなくても覚えなさいって言ったら覚えられるんですね、
はい、
ですからあれをまとめてアメリカの単位ってこういうのがあるよって言って、もしお時間終わりなら、
はい、
スーパーに行って牛乳とかジュース買うときに体積、ガロン、パイント、ハーフガロン、パイント、クォート、クォートっていうのはこうだよで、今カッコで横でメトリックシステム書いてありますから、
書いてありますね、
ほらだいたい1クォートって1リットルぐらいだよね、1リットル牛乳と同じだねみたいな感じで、
はい、
いろんなものの重さパウンドで売ってるけどパウンドってこれぐらいなんだよとか、雪は1インチ降るって言ったら1インチって 2.5 センチこれぐらいなんだねとか、そういう身近なところで単位をいっぱい使っていただく、
じゃあもう本当普段の生活の中で、はい、お母さんと一緒にお子さんがね買い物に行って、はい、スーパーに行って、
はい、
お母さんも一緒にちょっと勉強をしながら、
な、はい、
あらこれは、ね、何パウンドねっていうことをこう、はい、一緒に話し合ったらいいんですかね、はい、
それで小児科の先生のところに入学前に健康診断行きますが、
行きますね、
体重と身長をフィートインチとパウンドで言えるっていうことをすると、あなた両方言えるねって褒めてあげてください。そうすると子供はアメリカの単位も日本の単位も言えるんだ、僕、はい、私の体重はどっちでも言えるんだっていうことが自信になって、結局それが自信につながるんですね、
はい、もう自信ですね、
はいはいはい、ですからアメリカの子が当たり前にやっていることをいかに、はい、あのさりげなく伝えるか、それは、はい、あの日本で教育を受けたお父さんお母さんにはちょっとないところがあるので、はい、ちょっと気をつけていただきたい。
そうですね、
はい、
皆さん、今週のジャッキー先生のお話いかがでしたか？来週のテーマは、英語は学校で自然に身につく？です。どうぞお楽しみに。ジャッキー先生の何でも教育相談室では、リスナーの皆様からの教育に関するご質問を受け付けています。学校でこんなこと言われたけどどうしたらいいの？や、うちの子日本語がちょっとおかしくなってきちゃったけどどうしよう、など、皆様からのご質問にジャッキー先生が分かりやすくお答えします。さくらラジオのホームページ www.sakuraradio.com にありますご質問フォームより、どうぞお気軽にあなたの疑問や悩みなど送ってくださいね。ジャッキー先生の何でも教育相談室、ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。